川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。
こんにちは、川島春子です。
こんにちは、小賀静香です。
今日もスタートしました、川島春子のリードヨアセルフリードアザーズ。
前回の放送では会社員の方のこうレイヤーの違いを色に例えてレインボーカラーで、レインボー理論とでもいいんですかね、あのスペクトルの違いということを解説していただいたんですけども、今日は会社員ではなくて起業家や経営者やフリーランサーなど、自分でビジネスをしている方にもステージがあって、そのスペクトルが違うんだよって、それは会社員の方のスペクトルとはまたちょっと違うんだよという話を春子さんに伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今回はですね、一口に起業家と言ったり、ビジネスを自分で会社員ではなくて独立でやっていますと言ったとしても、それぞれやっぱりステージとビジネスの構造だったりっていうのが違うので、そこのねレイヤーの違いの説明をしていきたいと思います。で、今回はフリーランスの方、個人事業主の方、起業家、それから経営者の方、あるいはビジネスオーナーの方に該当する話になるんですけれども、今会社員をされている方だとしても、これだけね働き方が多様になっていて副業が推奨されたりという中で、一社会社に勤めながらも自分ももう一足目のわらじ、つまり二足のわらじを履いて、フリーランスとしての顔も持ち、会社員組織人としての顔も持とうと思っている方にとっても参考になるかと思うので、ぜひ楽しみに聞いていただけたらと思います。でまず先ほどねレインボーカラーに例えてって静香さんが言ってくださったんですが、このスペクトルというそれぞれのビジネスパーソンのレイヤーの説明をしているものは虹色のレインボーのカラーで、それぞれの階段をイメージして分類されているんですけれども、色の分類は前回お話しした会社員向けのものと実は同じです。起業家経営者向けもなので、もう一回色の、階層のおさらいからいくと、一番下のレイヤーが赤外線で、その次が赤で、3段階目、その次がオレンジ、そしてイエロー、グリーン、ブルーというふうに上がっていきます。
赤外線、赤、オレンジ、黄色、緑、青ですね。
私の色の言い方が日本語と英語が混ざってて
分かりにくいかもしれない。いや、大丈夫です。
ありがとう。で、実はね、この、この分類自体がもともと海外から来ているので、そう、私のね、でも赤外線って英語で言うと分かりにくいじゃないですか。
ですね。
なので、漢字と日本語、英語が混ざってて申し訳ないんですが、今言っていただいた赤外線、赤、オレンジ、黄色、緑、青の、階段になっています。で上から順番に行くと、複数社の企業の会長とかあるいは投資家という立場の方が、青、ブルーです、とちょっと投資しているようではなくて投資家としても自分の資産と生計が成り立っている人ですね。で一社の企業の経営者、つまり寝ても覚めてもこの会社の経営を考えていますという方が、一段下がった緑、レイヤーが高くなればなるほど両方にまたがっている人って出てくるんですね。じゃあブルーで複数社の会長をしています、ただ一社の創業者でまだ現役の経営者としての顔を持っていますという場合にはポジションとしてはブルーなんだけれども、この全体のグループ企業を経営するためにこの一社は自分が経営者として現役で動いていますというふうに、ブルーなんだけれども一部分グリーン、緑もやっていますっていう経営者さんもいらっしゃいます。
なるほど、
で今私がここの緑色です。で緑ってばっかイメージしやすいですよね。一社の会社の社長で、社員さんとかがいてで複数社を持ってるわけではなくて一社の経営を1社だけ、にコミットしてる、 で、さらにもう一個下がった黄色がいわゆる日本でいう個人起業家のレイヤーです。
なるほど。
で、個人起業家ってどういうことかというと、例えば私もイエローからグリーンに、黄色から緑に上がってるんですけれども、黄色だった時はどうかというと、いわゆる個人事業主だったり、一人法人って言ったらいいですか、上場企業との取引があったりとかすると法人の方がいろんなねやりやすさがあったりとかするので、法人を作っても一人起業家実態は、で、私はもともと研修講師をしていたりというのがバックグラウンドにあるので、そうすると自分が商品となって、市場にも出ていき、で、自分の個人ブランドでいろんなお客様から仕事の依頼を受けてマネジメント会社とかを介さず、なので、セルフブランディングから、マーケティングセールス、そして商品として自分が研修に登壇したりする、で、さらに、請求書をお出ししたりしてという、経理とか財務とかっていうものも全部一通り自分でやる、でもちろん自分でやると言いながらアウトソースしたりはできるんだけれども、この個人起業家と緑の経営者の違いというのは、経営者になると経営するのが仕事になるので、マネジメントをしていったり、あるいは企業理念があって、会社 の、あの行動オブコンタクトっていうんですけれども、行動指針が、社員全員が守る行動指針があったりとか、いうのがあって、社長、創業社長とはいえ、そのルールに全部自分も乗っ取っていくので、組織人の一人でもあるんですよね。
なるほど。
なんですが、イエローの個人起業家になると、自分が一番キラキラ輝いて商品にもなって、で、自分がブランドなので自分が前に出て、お客様とか人を引きつけて、で、いろんな案件を受注してみたいなことをしていって、なので、自由度は上がる、ある意味で言うと、
そうですね、
自分の作りたい、スタイルで仕事をすればいいので、就業規則とかも必要なかったりするんですよね。
確かに雇ってる人とか、こう何かで抱えている人とかもいないってことですよね。
そう、で、上司もいないので、ある意味で言うと、自由を得られるので、ノマドワーカーみたいな形でどこで仕事をしてもいいし、朝仕事しようが夜中に仕事しようが、とにかくその仕事をちゃんと全うできれば問題ない。
確かに、
ので働き方としては自由度は高いんですけれども、一方でさっき話したように一人起業家でもビジネスするってことは全部あるわけですよね。社員さんがいる企業と同じだけのプロセスが、で、それが全て自分にかかってくるわけですから、この黄色の起業家は自由と同時に自分が止まるとビジネスが全てストップするっていうリスクを抱えているので、病気になったり事故にあったり倒れたりとかできないし、例えば私の場合は研修講師だったけれども、アナウンサーさんでもいらっしゃると思いますし、例えば弁護士事務所で勤めてたけれども独立して個人事務所で弁護士やってますとか、会計事務所に勤めてたけれども独立して、社労士とか会計士やってます、みたいな方とかも同じなんですが、自分が止まってしまうと全てが止まってしまう、つまり代わりがいないので、自由があってある意味こう自分で稼いでいるという自己重要感も感じられたり、何でも自分で決められるっていうものがある反面、全ての責任が自分に降りかかってくる、
確かに、
というプレッシャーも内在させているのが、いわゆる黄色の個人起業家のステージです。
一人で教室を開いてらっしゃる先生とかもそうですよ ね、
そうですね。
いろんなパン教室にしろ、英会話教室にしろ、そうそうそう、ヨガにしろ、
そうそうそう、その通りで、じゃあパン教室を経営していますとかで、パン教室の先生をたくさんスタッフで雇ってますって人は緑になるし、スポーツジム経営してますとかってなると緑になるんだけれども、一人でパン教室をやっています、英会話教室をやっています、ヨガスタジオではなくてヨガの先生やってますみたいな方がここの黄色の個人起業家になります。
なるほど。
で、じゃあもう一段下がったオレンジっていうのは、起業家とかフリーランサーに置き換えるとどうなるかっていうと、オレンジの場合は同じようにいろんな専門性を持っていたとしても、英会話教室、有名な英会話教室の中で自分は英会話を教えていますっていう英会話の先生とか、
はいはい、 個人事業主というか、社員ってわけではないんだけれども、独立した先生だけれども、そのブランドの元にいる、なんとか協会の講師とか。
そう。なので、例えば英会話教室の英会話の先生をしている、ある意味専門職とかプロフェッショナルで、個人事業主としてこの会社と契約をしています。なので会社員として雇用されているわけではなくて、業務委託契約みたいな形で契約をしています。で、ヨガスタジオの、1個の講座を私が持っていますとか、アナウンサーさんでもアナウンサー事務所に所属している、アナウンサーですとか、あと例えば芸能人の方でもジャニーズ事務所に所属している、タレントさんとか、吉本興業に所属している芸人さんとかっていうふうに、やっぱり事務所がしっかりあって、で、事務所のブランドが際立っていて、自分の個人ブランドでビジネスをしているわけではなくて、事務所のブランドにお客様がついていたり、事務所が CM を打ったり、事務所がマーケティングの部分、ブランディングを担ってくれて、で、自分はその中の、一部分を担う、ある意味、ビジネス的な言い方をすると商品の一つとしてラインナップされています。ビジネスの構造で言うと。っていう形態の方がオレンジになります。なので、オレンジの方というのは基本的に仕事の受託という関係性になるので、こういう報酬体系で、こういう時間数で、例えば英会話のクラス持ってもらえませんかとか、この案件は1案件いくらで依頼ができるんですけど、どうですかみたいな感じで提示をされて、それを受けるか受けないかっていうような関係性になっています。なので、個人事業主だとして、面白いんですけど、個人事業主として開業届を出していたとしても、仕事の仕方がオレンジで、どこかの研修会社の傘下にいるとか、英会話教室の傘下にいる、ヨガスタジオの傘下にいる、マネージメント事務所とかアナウンサー事務所の傘下にいるっていうタイプの仕事の仕方をしているプロフェッショナルはオレンジというカテゴリーになります。同じ個人事業主として開業していたとしても、自分個人ブランドでマネージメント会社を一切通さずに仕事を受注している人、いわゆる事務所から独立するとかって言われるタイプの人がここに入るんですけど、が黄色。
黄色なんですね。
っていう分類があります。で、ここまではイメージできそうですかね。
イメージできました。私はまさに黄色とオレンジのこう掛け持ちな感じで今は働いてるかなっていう、そのスタイルで見るとね、っていう感じがします。
いいですね。静香さんもなので、アナウンサーさんとしてアナウンサー事務所で、皆さんと一緒に事務所があった上で、そこからの依頼の仕事を受けるっていうこともあるでしょうし、最近法人研修もなさってるので、法人研修をされる会社、研修会社さんとかがあった上で、そこからの依頼で方の研修とかを受けるっていうのはオレンジの働き方
確かに。
で、自分個人でスピーチコンサルタントとして、子が静かに引きつけられていらっしゃるお客様からの依頼を受けているっていうのは黄色ですね。
そうですね。
なので、静香さんの場合はまさにこのオレンジと黄色の、ハイブリッド型でビジネスが構成されている。そうするとすごくイメージしやすいと思うんですが、黄色の部分はやっぱりセルフブランディングをしていたり、自分でマーケティングとか集客とかもしていくし、お客様とのやり取りも全部自分のところでやりますよね。
そうです、そうです。
で、じゃあオレンジの部分は事務所があったり、研修会社さんがあったりとかすると、やっぱりそこの枠組みにのっとって、お客様とのやり取りは全部そこでやってくださいって、認定調整とかまでやって
そうです、そうです。
静香さんは当日も行くだけみ
行った
いな
て、
形
お仕事して、で、その分、後で契約した分をいただくみたいな
お支
感
払いいただ
じ
くっ
ですね。そう
ていう
です、
感
そう
じで
です。
すよね。なので、オレンジの部分の仕事って、ブランディング、マーケティング、セールス、契約等々のものが全部いらなくって、自分の好きで強みになっているところだけの仕事を純粋にしやすいっていうメリットがあります。
あります、あります。
ただ、半分組織の一員になるので、オレンジの部分って。なので、いやいや、古賀静香はこうやって仕事してるんです、だからこれとこれ用意してくれないと私は登壇しませんみたいなことって、ちょっと通用しない。
そうですね。それは自分のところでやって
や
って言
って
われ
く
ちゃい
だ
ます
さ
よ
いっ
ね。
ていう話。 で、あんまりそういうことを言うのであれば、ちょっと古賀さんじゃなくて別のアナウンサーの方にお願いしようかなみたいに、要するにオレンジのところって、その会社にとっては商品ラインナップの一つになるので、代替え可能なんですよ。
確かに、すぐ変えられちゃいますよね。
代替え可能なんです。
例え
ば、マネージメントする会社にとっても、まあ、リスクヘッジができますよね。なんか例えばタレントさんとかでも事務所から破門されちゃう方とかありますが、事務所は事務所でたくさんのタレントを抱えているので、誰か法に触れることをしたとか、こう注意しても注意してもそこが悪いっていうタレントさんがいた場合、どれだけ人気があったり彼が出ると視聴率が上がるとかっていうことがあったとしても、他のタレントさんも守らなきゃいけないし、事務所自体も守らなきゃいけないというふうになると、波紋をするっていうことも出たりして、あんまりいろいろ注文が多い、講師の先生なりアナウンサーさんだったりとか、あと例えばもう契約である程度報酬体系が決まってるのに、毎回毎回、例えば価格交渉してくる とかっていう方がいた場合、例えばですけど、いた場合、マネジメント会社からすると手間が多い子だなってことになるわけですよ、全部だから。でお客様からしても、今度一回頼んだんだけど、何々さんっていう講師の方はちょっとうちには合わないから別の講師の方お願いしたいんですっていうのも、角が立たずにマネジメント会社に言えばいいので、リスクヘッジできるんですよね。
そうですね。
であれば、こんな講師とこんな講師がいますがっていう話をここのマネジメント会社がしてくれる。なのでオレンジで仕事をしている専門家の方は、どこまで自分がスキルを上げたり、どれだけの実績を上げたとしても、自分個人が取ってきた案件ではないし、自分個人に依頼をしてくれた仕事ではないっていうところを、どこかシビアに覚えておかないと、もしかしたら静香さんもそうかもしれないんですが、私も研修で行かせていただいたりとかすると、先生先生ってすごく丁重に扱ってくださるし、控室も用意してくれて、おしぼりもお水もお弁当も、丁重に扱ってくれるわけですよ、でそれは先方はマナーとしてそうしてくださっているけれども、そこで勘違いをして自分は大先生だから、川島春子が来るのにこの迎え方ってどうなんですかみたいなことを、オレンジの段階でいくら自分が実績があったり人気があっても、やり始めてしまうと、もしかすると代替可能な代替対象になってしまうかもしれない、
他の人でいいです、みたいな、
はい、その部分コストがかかりますからね。時間も手間も気を使うっていうことも精神的なコストなので、なのでオレンジで仕事をしているフリーランサーや個人起業家の方、あるいはプロフェッショナルの方は、自分の専門性を尖らせていく、高めていくのと同時に、組織で仕事をしているっていうところで連携が取りやすい動き方ができるかどうかもすごく重要になってきます。
なるほど。
で、じゃあその下のレイヤーのお話もしていくと、赤と赤外線がまだ残ってましたよね。で、赤と赤外線っていうのは、実は起業してますとか開業届出してますだとしても、収入の入りと出で言うと、赤字がずっと続いてます、という場合は赤外線になります、でプラマイゼロでトントンですっていう状態だと赤になります。
なるほど。
そうで、実はこれ本当のテストはオンラインで、いろんな質問があって受けていただくことになるんですが、仕事の仕方としては、例えばオレンジです、黄色です、緑ですだとしても、業績がすごく悪かったり、あるいは、業績が悪くて入りと出っていうところがアンバランスで、ずっとマイナスが続いてます、あるいは、会社としては黒字なんだけれども、個人としてそこからお給料をもらったり報酬をもらっている中のやりくりの入りと出がうまくなくって、金の管理ができていなくって、個人の自分のお財布がいつも赤、マイナスですっていう状態だと赤外線になり、
もらっているギャラ以上にものすごく使ってたりとかね
という場合は赤外線になり、トントンでやっていて、追加で何か あそこ行きたいな、あれ買いたいな、こういう勉強をもっとしたいなと思っても、プラスアルファの投資ができるものがないっていう場合は赤になる、
なるほど。
というのが
働き方ではなく、その収支、 レベルの話ってことですね。
そう、うん、でそこがプラスになっていて、かつ、事務所と仕事をしていたりっていうような方がオレンジ、
うん、
でプラスになっていて自分の独自性を確立してブランドを確立した状態で、マーケットに一人で立っている状態の方が黄色の個人起業家、うん、でプラスになっている状態で会社経営をしている人が緑、
うん、
プラスになっている状態で複数社のオーナーをしている人が青っていう分類になっています。
すごくわかりました
よかった、
うん、
で一旦まずはこういう分類がありますよっていうお話を、
はい、
させていただいた上で、さっきねこの分類のお話をすると静香さんが、あ、私はまさにオレンジと黄色の両方を仕事でやってますっていう話だったんですが、うんうん、私の場合は緑と黄色をやってるんです、
うんうんうんうん、
会社経営をして、別の講師の方たちを持っていたりとか、企業のコンサルティングをしているコンサルタントを持っていたりとか、
うん、
まあ、いろんな人たちとプロジェクトで仕事してるんですけれども、私は、まあ、経営をしているので、すべての事業の部門がうまく回るようにっていう組織の体系だったり、コンプライアンスだったり、収益性っていうところも考えたりとか、もろもろしながら経営者っていうところが軸足なんですけれども、同時に今日ポッドキャストでお話しさせていただいているように、私も一講師として、
うん、
一スピーカーとしてっていう役割も担っていて、でその部分は黄色として活動をしているっていう形です、うん、なので個人でスキルに秀でている方はデザイナーさんとかもそうなんですけれども、ヘアメイクさん、デザイナーさん、
あとフォトグラファ
ー、カメラマンの方もどこかに所属をしていて、うん、修行をしたり実績とか経験を積みながら独立して黄色になって個人ブランドで立ち上げて、うん、ゆくゆくはスタジオで、
うん、
自分が経営者としてっていう形で、他にもヘアメイクさんを抱えてます、
うん、
他にもデザイナーを抱えてますとかってなると、緑になってい
く
みたいなスタイルです。でこれは必ずしも上がっていかなきゃいけないわけではないんですけど、
うん、
この分類の話をすると自分が今どこにいるのかなっていうのが、うん、さっきの静香さんみたいにイメージができる
んじゃないかと、はい、わかりますね、
うん、で会社員の方で起業したいなって考えている方は、今会社員はオレンジなので、
うん、
そこから黄色に上がるっていうところは結構大きなステップがあります、
うん、
副業で会社員、組織人として働きながら副業でフリーランサーとして起業家のオレンジとして仕事を受注する、別の会社から、うんうんうん、っていうことってできたりしますよね。
そうですね、最近増えてきてますよね、きっとね、う
ん、今ランサーズとかいろんなフリーランサーの方たちにお仕事を振るっていうのが増えてますし、うん、会社の雇用形態も終身雇用は当の昔にもう崩壊をしているので、うん、ジョブ型雇用といってその仕事に適した人を、
うん、
採用するという形で、そうすると、社員として正社員として抱えるということだけではなくて、特にねこのコロナ禍で、
うん、
正社員っていうスタイルをね廃止しますという会社も上場企業でも出てきていますから、はい、うん、そうするとジョブ型雇用になったりすると、なおさら自分の会社で今正社員という立場もまだあるけれども、自分の今まで培ってきたスキルでフリーランサーとして他の企業とか組織と契約をして仕事をいただくっていう仕事の仕方で副業するっていうこともできてくると思います、
はい、
でその場合は繰り返しになりますが、黄色の起業家ではないので、あくまで雇用形態と契約形態が変わっただけであって、オレンジの働き方だっていうことを、うん、フリーランサーをされていく場合には、覚えておくといいと思いますね。
なるほど、
うんうん、で今日はまずこの分類と、
うん、
イメージできやすいようにね、それぞれ事例を出しながらお話をした解説をしたんですけれども、このあと実践編っていう形で、
はい、
じゃあ自分は今オレンジですとか、自分は今黄色です、今いるところが分かったけれども、じゃあオレンジとしてもっとキラキラ輝いて幸せにビジネスしていくにはどうしたらいいか、あるいはオレンジから黄色に上がりたい、黄色から緑に上がりたい、緑からブルーに上がりたいとかっていう風に、うん、さらにね高みを目指していきたいっていう方はどうしたらいいのかというような、うん、より実践していくっていうところに、フォーカスをしたお話を、また後編という形で、
はい、また次回に、
はい、させていただければと思います、
うん、はい、次も楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
はい、では今日の放送はここまでとなります。川島春子のリードユアセルフ、リードアザーズ。ではまた。